週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺厚美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、9月に、ね、入ったとはいえ、まだまだ残暑が厳しい季節ですよね。
厳しいですよね。
はい、今年は猛暑や豪雨といったことでね、体力的にもきつい夏になりましたよね。はい、ということで今回は医薬品のネット販売などについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、テスコム真空ジュースミキサー。
自宅で生ジュースを作れる調理家電が依然として人気を博しています。ジュースを作る機械には大きく分けてジューサーとそれからジュースミキサーがあるんですけれども、ジューサーっていうのは果物を絞って皮や種といった繊維質を取り除くもので、これに対してジュースミキサーというのは材料を丸ごと砕いて液状にするというものです。
はい、
この夏テスコムから発売された TMV1000 という製品は、この後者のジュースミキサーにあたるんですけれども、真空に近い状態にしてジュースを作るという点が特徴なんだそうです。
はい、これまでの、ジュースミキサーの場合、攪拌すると、空気が多く混じっていたんですね。
はい、
でそのために泡が立って飲みにくいだったりとか、液体と繊維が分離しやすい、あるいはリンゴジュースは酸化して色が悪くなるといったような欠点があったんですね。
はい、
なんですがこの商品はミキサーボトルの中の空気を抜いた後で攪拌するという仕組みで、家庭用としては、世界初だというふうに言ってるんですね。
生ジュースが作れる製品っていうとスロージューサーが、すごく人気ですよね。
はい、編集部ではね、この TMV1000 を、スロージューサーで人気があるシャープのヘルシオジュースプレッソと比べてみたんですね。
はい、
でこのヘルシオも空気の混入による、酸化や分離というのが少なくて、素材本来の味や香りが味わえるといったようなね、いうふうに歌ってるわけですね。
はい、
でまず表面の泡立ちというのはTMV1000 の方が少ないんですね。一方でリンゴジュースの変色具合というのは両製品ともそんなに変わりはありませんでしたね。
ああ、そうだったんですね。ちなみに肝心の味とか食感というのはどうだったんでしょう。
はい、この TMV1000 で作った方は材料をすべて切り刻むということなので、ドロッとした飲み口になりがちなんですね。
はい、
で素材の味というのはより濃く感じるんですけれども、ジュースというよりもスムージーのような飲み物になるんですね。
あ、なるほど。
で一方で皮や種、芯を取り除くヘルシオで作った方はさらっとした飲み口でジュースそのものでした。
なるほど。
うん、
材料や混ぜ方といったもので微調整できるそうなんですけれども、味あるいは飲み口の方向性というのは全く別物だということです。
その2、 LINE ガングシリーズ。
利用者が世界で1億9000万人を突破した LINE、4月からテレビアニメの放送が始まったのに合わせて、タカラトミーではこの LINE 関連のおもちゃというのを24種類も用意したんだそうです。
はい、LINE の、スタンプと同じ絵柄のハンコだとかシールを作るおもちゃといったように、いろんなアイテムが発売されているんですけれども、中でも注目なのは8月に発売された LINE タウンマイタッチという製品ですね。
はい、
これはスマホを持っていない小学生でも LINE トークごっこというのができるものなんです。
こちら製品見てみるとですね、見た目は大きいスマホ、巨大なスマホといった方がいいでしょうか、といったような感じなんですが、当然その通話だとかネットの機能はないんですよね。
そうですね、あくまでもスマホ風の本体デザインということなんですけれども、これは近距離無線通信技術を使ったおもちゃなんですね。2台の製品の裏と裏を接触させると LINE のようにスタンプとメッセージが送れるというものなんです。友達が近くにいないときは画面の中のキャラクターと擬似的なトークで遊べます。
なるほど。
うん、
自動で返信が来るようになるということなんですね。
はい、 で、メッセージの入力は昔のファミコンのようなボタン操作式でやや面倒なんですけれども、これは本体価格を6000円前後に抑えるためにタッチパネルの採用を見送ったからなんですね。
まあ、その他にもですね、ミニゲームでポイントを貯めると初期設定にはなかったスタンプを集めたりというのができるそうなんですけれども、まあ、本物の LINE のようにお金がかかることはありません。はい、まあ、ネット接続をするわけではないので、まあ、知らない人とつながるというようなこともないので、まあ、親御さんは安心かもしれないですね。はい、
そうですね。その3、ネスカフェエクセラフローズンクレマセット。
ネスレ日本はアイスともシャーベットとも違うふんわり凍った泡フローズンクレマというメニューを開発しました。エスプレッソの表面を覆っている泡、これのことをクレマというんですけれども、これに見立てて名付けられたんですね。で、このフローズンクレマが作れるマシンがこの夏発売されました。
はい、当初ね、このマシンはキャンペーンの景品だったんですね。
はい、
ところが5月にキャンペーンを始めたところ、半月で100万件の応募があって急遽販売に踏み切ったというわけなんですね。
それだけ需要が見込めるということだったんですよね。
作り方はね、簡単なんですね。まず冷凍庫で凍らせた保冷容器をマシンにセットして、コーヒーと砂糖を混ぜた牛乳を流し入れるだけ。あとは自動で泡立てて完成します。
簡単ですね。まあ、アイスコーヒーに盛り付ければコーヒーフロートみたいになりますし、これ自体をデザートとして食べることもできるんですよね。
はい、まあ、作るのは非常に簡単なんですけれども、準備に時間がかかるというところがネックなんですね。
はい、
で、保冷容器を24時間以上冷凍庫で凍らせる必要があるんですよ。
はい、
なので思い立った時にすぐ作るというわけにはいかないんですね。あと一度に作れる量が2人分程度なので、まあ、大人数にも向きませんよね。
ネスレ日本が狙うのは夏場のインスタントコーヒーの需要の喚起です。で、このフローズンクレマ以外にも家庭で作れるフローズンメニューの認知拡大に取り組むとしています。
その4、新感覚キャンプグランピング。
夏休みはアウトドアで楽しみましたですとか、キャンプをしましたという方多いのではないでしょうか。大変羨ましい限りでございます。ただこれから涼しくなってくるとですね、はい、また行楽も楽しめそうということでですね、ちょっと新しい情報なんですが、欧米では今新しいキャンプスタイルが広がっています。
はい、
その名もグランピング。これはですね、グラマラスとキャンピングを掛け合わせた造語なんだそうです。
はい、このグランピングっていうものは、例えばエアコン付きのテントだとか豪華なベッド、シェフが手掛けた高級料理といったホテル並みの設備やサービスで大自然を楽しむ上質なアウトドアレジャーのことなんですね。で、このグランピング施設の日本版というのが今続々とオープンしてるんですよね。
あの、日本のキャンプっていうと、長引く不況背景として、安近短レジャーの一つとして定着していたという感じがあるんですけれども、
はい、そうなんですが、ただ一方で多少値は張ってもより快適に簡単にファッション感覚でね、アウトドアを楽しみたいというニーズも実は増えてるんですね。例えば三重県のキャンプ場伊勢島エバーグレイズではね、3棟のラグジュアリーログハウスというのをオープンしたんですね。
はい、
で、開放感のあるウッドデッキにはデザイン家具だったりハンモック、そして池が望めるバスルームというのがあって、冷暖房付きの室内にはダブルベッドといったものが用意されてるんですよね。
これキャンプなんですか ね、
まあ、そう言ってしまいますよね。ここはキャンプ、自然の中っていうのがキャンプなんじゃないかなって思うけれども、てんてんてんってやつですよね。はいはい、ただね、この施設の特別プランには専用のアメニティだったりベッドメイキングといったようなね、ホテル志向のサービスが受けられるグランピングプランというのもあるんですよね。
なんか不思議な感じがしますけど、
はい、
で、他にも世界でも珍しい都市型グランピング施設っていうのを目指すところがあるらしいですね。
はい、去年ね、東京の江東区にオープンしたワイルドマジックというのは銀座からわずか3キロの新豊洲にあるんですね。
はい、
で、ここでは秋からソファーベッド付きの常設のグランピングテントというのを3棟導入して、まあ、言ってみればスカイツリーだったり東京タワーも眺められる都会の大自然というのを売りに宿泊プランを強化するんですね。
都 海の大自然。
ほう。でプランの目玉は本格アメリカンバーベキューというものなんですよ。
はいはい。
でアメリカでは定番のビール缶に鶏肉を丸ごと刺して炭火で焼くビア缶チキンだとかね、
はい、
デザートの焼きマシュマロといったものが楽しめるんですよね。
その焼きマシュマロだけ食べたい、スヌーピーでよく出てくるんですよねこの焼きマシュマロって。まあ、それは置いといて、今後は既存のキャンプ場などでもグランピングを意識した施設が増えてくるかもしれないということなんだそうです。
その後、市販薬のネット通販。
6月初旬、安倍晋三総理は成長戦略第3弾の発表にあたって市販薬のネット販売の全面解禁を明言しました。はい。日本薬剤師会などを中心とする慎重派とネット業者などからなる推進派とが対立して揉めに揉めていたこの薬のネット販売、うん、最後は政治決断で決着がつけられた形になっています。うん、でこれから秋にかけてネット販売のルール作りが進められることになっています。
はい。この事実上の解禁を受けて市販薬のネット通販市場というのは一気に戦国時代に入っていったんですね。はい。特に目立つのは異業種からの新規参入なんです。
はい。
例えば新たに市販薬のネット通販に乗り出したのが文具やオフィス用品の、ね、通販大手であるアスクルですね。
はい。
6月に日用品を扱う自社の通販サイトロハコというのがあるんですが、ここで副作用のリスクが低い第3類の医薬品の取り扱いをスタートして、秋までにはこれまでネット販売が認められていなかった第2類そして第1類の医薬品へと扱い品目を、ね、広げていく予定なんですね。
このアスクルのロハコはヤフーと提携しているんですね。はい。それからビッグカメラも4月に第3類の販売を始めて第2類第1類へと拡大していく計画です。うん。それからホームセンター大手のカインズ、ここはこれまで第3類だけを扱っていたんですが、うん、7月に第2類の販売に踏み切りました。
はい。でこれに対してね、これまでネットスーパーで第3類までを扱っていた大手スーパー各社も動き出しているんですね。
うん。
4月にイオンが第2類の販売をスタートさせて、秋にはユニーや西友も第2類の扱いを始めます。でセブン&アイホールディングスもね、解禁のタイミングをチャンスにするというふうに言ってるんですよね。
まあ、このような異業種の新規参入に対してドラッグストアなどはどのように対応しているのか、そして今後のルール作りはどのように進んでいくのか、番組後半ではこの市販薬のネット販売についてさらに詳しく解説していきます。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はネット解禁でどうなる医薬品販売と題してお届けします。
先ほどはですね、この市販薬のネット販売に異業種からの新規参入が相次いでいますよという話を伺ったんですけれども、うん、これまで業界を挙げてネット通販に反対してきたドラッグストアチェーン、うん、こちらは今どのような反応してるんですかね。
はい。まあ、ここに来てね、方針を転換してるんですよね。これまで業界団体である日本チェーンドラッグストア協会というのは安全性を、ね、確保するルールが確立していないという立場から、はい、加盟企業に対してリスクの高い市販薬のネット販売の自粛というのを求めてきたんですね。
うん。
ただ先ほどの、ね、成長戦略でのネット販売解禁という方針を受けて自粛を解除したんです。でこれを受けて最大手の松本清はいち早く第2類の販売を始めました。
これ見てみると他のチェーンも同様で、うん、ここからファインはルールが整備されるのを待ってネット通販を手掛けるという意向ですし、うん、今後は医薬品流通の大半を握るドラッグストアによるネット販売への流れが急加速しそうだということだそうです。
うん。こうしていろんな業種が入り乱れて激しい戦いを繰り広げるということになるんですが、この市販薬のネット通販市場、これに対して業界の大手が一気に第一類になだれ込む事態にはなっていないんですね。
確かにそうですね。うん。
でかろうじてね、この抑制が効いているというのはまだルールが整備されていないからなんですね。秋にルールが発表されるまでは他社のね動きをこうじっくり見極めつつ、いつでも打って出られるように裏で着々と準備を進めているというような段階なんですね。
うん。 まあ、とはいえこれまで厚生労働省の省令で規制されていた第1類第2類の医薬品をネット販売している業者も実際には増えてきてますよね。まあ、売り方のルールは決まっていないのに販売だけが解禁されたという、まあ、言ってみれば無法状態のような印象があるんですけれども、
ま
あ、
特にね急進的なのは中小の薬局なんですね。で健康コムとウェルネットが起こした訴訟に勝ったのがね今年の1月です。
ですよね。
でこの判決で第1類第2類のネット販売を認められたのは原告の2社だけなんですが、この時点でいくつもの中小の薬局が第1類の販売に向けて動き出したんですね。
この市販薬のネット販売って言いますと、その今お話があった健康コムなどの裁判、こちらが思い出されるんですけれども、これはどのような経緯で起こったんですか。
ことの発端というのは2009年の改正薬事法の施行だったんですね。でこの法律では医薬品を副作用のリスクの高い順に第1類から第3類に分類したんですよね。
でその時同時に登録販売者という資格を作って、この資格を持っている人は第2類以下の薬を売れるようにしたんですよね。
はい、そうなんです。でこれによってね、その限定的ではあるんですが、登録販売者さえいれば薬剤師がいなくても市販薬を販売できるようになったんですね。はい、なので長時間営業しているドラッグストアだとかコンビニが恩恵を受けたんです。
この背景にはドラッグストアなどで売られている市販薬をより買いやすくすることで、まあ、医療費の削減につなげたいという厚労省の思惑があったみたいですね。
なんですが一方でね、厚生労働省はネット通販の規制を強化したんです。で第1類と第2類の医薬品の販売というのは情報提供がね十分にできる対面販売が原則というふうにして、省令で第1類と第2類のネット販売を禁止したんですよね。
ただこれですね、第1類と第2類で市販薬のおよそ8割になってしまうんですよね。はい、まあ、ここが禁止されるとネット販売で売れるものはほとんどないとなってしまうわけなんですが、そこで健康コムとウェルネットが国を相手取って訴訟を起こしたということですよね。
はい、で裁判は4年にも及んでね、今年の1月に最高裁判所が厚労省の訴えを棄却しました。省令は薬事法の趣旨に合わず違法であるというふうに判決を下したんですよね。
でこの判決を受けて健康コムはその日のうちに第1類第2類の医薬品の販売を再開したんですけれども、それに追随する業者が相次ぐのを見て厚労省は検討会を発足させてネット販売の新しいルール作りに乗り出しました。ところがここでも慎重派と推進派の対立が激しくてですね、議論がずっとこう平行線をたどったみたいなんですよね。
そうなんですよね。で結局ねこの検討会というのは結論を出せないまま打ち切りとなって、その直後に安倍総理によるネット販売の解禁宣言を迎えたというふうな流れなんですね。
まあ便利さも安全性もどちらも大事なんですよね。はい、本当はね。はい、まあ、これからのルール作りがそれぞれに意味のあるものになってほしいというふうに思うんですけれども、ちなみにこのネット販売の解禁というのは消費者にはどのような影響をもたらすと考えられますか。
そうですね、まず選択肢の広がりというのがありますよね。でドラッグストアで馴染みの医薬品が手に入れられないという時でもネットならば取扱数がね店頭よりも多いですから、それも解決できます。で地方の伝統的な薬だとか珍しい漢方薬を探し出して自分に合う薬を取り寄せることもできるようになりますよね。
確かにお薬に関しては意外とローカルブランドとか多いんですよね。
あとね、購入する人の名前や住所、服薬歴といった記録、これがね残せるじゃないですか。はい、だから万が一副作用被害が発生した場合にその薬を買った人への迅速な呼びかけも可能になるんです。
ね、なるほど。
あとその妊娠検査薬とか育毛剤といったようなその店頭で買うにはちょっと抵抗がある薬ありますよね。はい、これを人目を気にせずに買えるというメリットもあります。
あとはネット販売で競争が激化して今までよりも安く薬が手に入るといったメリットもありそうですよね。はい、とはいえ当然そのネット販売のデメリットというものもあると思うんですけど。
そうですよね。特に大きいのは何か問題が起きた時は自己責任になるということでしょうね。特に第1類の医薬品は専門家の介在が必要な薬ということですから、消費者に責任を押し付けるべきものではないということを、買う側の消費者もちゃんと考えなきゃいけないんですよね。
なるほど。 まあ、こういうメリットやデメリットを踏まえて秋までに作られるルールがどのようなものになるかというのが気になるんですが、まあ、現時点ではリスクが高いということでネット販売するかどうかの判断が先送りされた医薬品もあるんですよね。
はい、例えばロキソニン S だとかアレグラ FX といったようなね、スイッチ OTC 薬のうちね、発売から4年以内のスイッチ直後品目21品目ね、これと劇薬指定品目の4品目合わせて25品目がその対象となってるんですね。はい、でこれについても慎重派と推進派の意見というのが真っ向から対立しているわけですね。それに対面販売に代わるものとしてテレビ電話を使った医薬品の店頭販売といったものも課題にはなっているんです。
まあ、安倍総理が政治決断を下したからといって全面解禁を前提にしたルールがすぐに作られるというものではなさそうなんですね。パワーピックアップ、今週はネット解禁でどうなる医薬品販売と題してお届けしました。
チェックマンズチェック
、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
突然ですが、細かすぎて伝わらない家電モノマネ。
家電のモノマネですか。はい、
まず関西弁モードのシャープ心棒
痛い
知ってますけどね、その関西弁でねガイドしてくれる、ね、
続きまして、
はい、
トレンディーと話しかけた時の iPhone5 Siri の反応。
はい、
トレンディーが理解できません
それやったことなかったな、私やってみたことなかったな、それは。
ちなみに今のはトレンディー伸ばし棒が入ると認識されてしまった場合で、ちなみに伸ばし棒が入らなかった場合ですね、この近くに4件のトレンディーがありますなどという
4件のトレンディ
ー、面白い。
そう、面白いですね。
わけのわからない答えが。
なるほどですね。でとりあえず聞いてみてもいいですか。それと今回のチェックマンズチェックなんか関係あるんですか。
はい、本日ご紹介いたしますのは、ロジクールの展開いたしますアルティメットイヤーズブランドのイヤーモニターですね。
ということはヘッドホンみたいなやつですか。
はい、そうなんです。この度カスタムタイプの展開が始まりました。このカスタムタイプ、どういうことかと言いますとですね、なんと耳型を取って米国の工場に送ることで、
はい、
自分の耳に完全にフィットするイヤホンが作れるというサービスなんでございますね。
それ欲しい、
うん、欲しいかもしれない。
僕左と右 の、うん、耳の穴の形が違って、うん、左はちゃんと入るんですけど、インイヤータイプだと、はいはい、右が全然入らないので、
うん、
聞こえ方が違っちゃうんですよ。だからこれもう少しなんとかならんもんかと思ってたんですけど、同じようなことで悩んでる人って絶対多いと思うんです。
そうなんです。米国では展開されてたサービスなんですが、うん、この度日本でも、うん、サービスが開始されまして、まあ、ただ作っている米国の方に送る必要があるので納期大体1ヶ月ぐらいかかるんですけれども、うん、まあ、あと手間としては補聴器屋さんなど耳型を取ってくれるところで別途耳型を取る必要がありまして、要はメーカーのサービスとして耳型を取るサービスは展開されてません。
じゃあ自分でそれを取ってこないといけないってことなんですね。なるほどなるほど。
ということですね。代理店のサイトで、取ってくれるところが紹介されていたりはするんですが、うんうん、まあ、そこはちょっと自分でやっていただく必要があると。
ただその耳にちゃんと合っていないイヤホンの場合ですと、例えば電車の中で音漏れをしてしまったりですとか、あと当然のことながらその純粋にいい音で楽しめないということがあったりしますの で、 そ う、 です、ね、まあ、そういう意味では福音になる製品ですよね。
そうですね。イヤーモニターと申し上げましたが、これはイヤホンよりもっと上のですね、うん、要するにミュージシャンの方がステージで周りの楽器の音を聞くためにミキサーに入った音を耳に直接入れるという用途で主に使われているものでして、はい、なのでお値段も、このカスタムタイプ、うん、一番お安いもので参考価格9万9800円からということで、はい、かなりいいお値段になっているんですけれども、うん、
はい、
通勤時間帯だけでも 音を極めたいとかですね、うん、そういう方には、うん、まあいいのかなと。
そうですね、まあ僕はちょっと値段聞いて心が折れかけてますけれどもさあチェックマンズスコア参りましょう、はい、このインイヤーモニターホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、オーダーメイド
なんだ
しまった
福平油断したな
油断しました
久々に出た
10点。
いやもう間違いないですよね。
その通り、
今回はですねちょっと予想外だったので、何も言い返すことができません。
はい、こういうタイプの、オーダーメイドカスタムメイドいろんな家電のトレンドになってくる動きではないかというふうに見てますので、うん、はい、同様の動き他のジャンルでも注目したいと思います。
なるほどですね。
続きまして、
え、
カーペットの端を吸い込んだ時のダイソンのサイクロン掃除機。
チェックマンズチェックのコーナーでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで今回は市販薬のネット通販についてだったんですが、はい、難しいとこですよね。安全性っていうのはやっぱり担保されなければいけないと思いますし、はい、うん、かといってなかなか買えない、あるいは種類がこう、うん、選べないっていうのはそれそれでまた不便ですからね。
そうですね、本当にこれすごくその平行線をたどるというふうにまたたどってきてるわけですけれども、うん、それもまあ分かるといいかね。
分かりますよね、
うん、だからもうどっちの言い分も多分正しいんだろうなっていう気がするんですよね。ただその例えばドラッグストアに行って何か頭痛薬でも何でもいいんですけど買うときにじゃあものすごい説明を受けてるかっていうと、
ね、ああ そんなにね、
そういうことでもなかったりするわけじゃないですか、うん、だからやっぱりその便利になってほしいと思うのは思うんですよ。ただ薬の場合ね、やはり副作用のリスクというものにはちゃんと向き合っていかなきゃいけないですからね。
そうですよね。
でそれを理解した上で自分がどういうふうにね、対処するかっていうのは、まあ、やっぱり考えなきゃいけないですよね。
消費者の側もちゃんと考えないといけないということですよね、うんうん、
難しい問題ではあります。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。